説教、荒野に立つ。今朝の説教の結論としまして、ルカによる福音書第3章の2節の言葉を挙げたいと思います。そこにこう書いてあります。アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉があれのでザカリアの子ヨハネに下った。まず初めに注目したい言葉は、神の言葉がアレノのヨハネに下った。ここにアレノという言葉があります。イスラエルにおいてアレノは不毛の地、石ころだらけで水のない、そういう場所を指しています。ヨハネはこのアレノにいた。なぜか。その理由の一つとして学者が推測しておりますのは、当時エルサレムの神殿の祭司たちは律法を形式的に守るだけで内容のない形式主義に陥っていた。その結果彼らの生活は堕落していた。そこにユダヤ教の一派で律法をもっと厳格に守らなければならないと主張するエッセネ派と呼ばれる集団がいた。彼らは禁欲的な集団で、エルサレムを離れ司会の周辺のアレノに集まって集団生活をして、独身、菜食主義、安息日厳守で神の戒めに忠実に生きようとしていた。ヨハネはそういう影響を受けていたのではないかと学者たちは推測しております。ともかくヨハネは彼らとは区別されておりましたけれども、アラノにいたことは事実であります。マルコ福音書ではラクダの、ヨハネはラクダの毛衣を身にまとい、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたとあります。アレノは農産物が豊かに産出するような場所では決してない。何の実も結ばない、まさに野蜜とイナゴがあるだけ、かろうじて命が保たれているような、そういう場所。しかし神はこのアレノにいるヨハネに働きかけた。このアレノのヨハネに神は語った。神の言葉が下った。つまりこれはアレノの中であっても神は働かれる、そういう事実であります。神が預言者を立てる時代、それはいつもこの世がこのようなアレノのような不毛の時代であった、このことに注目したいのであります。先ほど読んだイザヤ書の43章の言葉、見よ、私は新しいことを行う、今やそれは芽生えている、私はアレノに道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。アレノに水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませる。そう書いてありました。そうありました。これは預言者イザヤがバビロン捕囚から解放されたイスラエルの民に語った言葉なのであります。イスラエルの民はバビロンの捕囚から解放されて、 希望に向かって歩んでいたか、そうではなかった。その続きにはこんな言葉があるんですね。ヤコブよ、あなたは私を呼ばず、私を重荷とした。神の名を呼ばず、神を疎んじた。つまり、神に帰ろうとしなかった。そのために人々は無気力であった。時代はそういう状況の中にあった。確かに、バビロンというの捕囚という時代からは解放されて、時代は新しくなっていた。ところが、民は無気力であった。そこには何の実りも生じていなかった。それが捕囚後のイスラエルの民の状態だった。その時、神は預言者イザヤに語った。神はイザヤに神の言葉を与えた、お与えになった。まさに神の言葉があの時はイザヤに下った。そう言ってもいいのです。そしてそれから時が経て、今度は紀元後1世紀、神はこの時代に文字通りアラノにいたヨハネを預言者として召し出した。神の言葉がヨハネに下った。ルカ福音書はこの出来事が本当に起こったことを示すために、当時誰でも知っていた皇帝、総督、領主、大祭司、そういう人々の名前をそこに書いたのであります。まあ、6つの証拠を挙げた、6人の人物を挙げた。皇帝アウティベリウス、以下ポンテオピラト、ヘロデ、フィリポ、イサニア、そしてさらには当時の祭司のであったこのアンナスとカヤファという祭司の名前を挙げております。この6つの証拠を挙げています。そういう時、つまり、キリストの福音は紛れもなくこの世界のただ中に根を下ろした歴史的事実であったということを歴史家でありますルカは言いたいわけであります。キリストの福音はこの歴史のただ中で起こったことであった、そういうわけであります。ここに、ガリラの領主だったヘロデの名前が挙がっていましたね。ヘロデがガリラの領主、そしてそのことは次のページの19節のところにこういう言葉が記されております。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロデアとのことについて、また自分の行ったライル悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを獄に閉じ込めたと書いています。ヘロデはヨハネを獄に閉じ込め、いわば神の言葉を封じようとした。しかしそれだけではなくて、最後にはこう書いていますね。ヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。これはヨハネの最後はヘロデによって殺害されたということを示しております。マタイ福音書にはこんな記事がちゃんと書いてありますね。どうしてヨハネがこの牢獄で殺害されたのかという理由であります。ヘロデの誕生日の時にヘロデアの娘が皆の前で踊り踊った。それがその褒美として何でも欲しいものをあげようと約束しちゃった。 その時このヘロデアの娘がヘロデアと相談して何を要求したか。自分を批判したあのヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言ったのです。ヘロデは皆の手前獄の中でヨハネの首をはねさせたとあるのでいます。ヘロデはこの世の時代の精神を表しています。今も現に世界中で同じようなことが行われています。人間の命が軽く扱われているこの世界、精神的あれ野の時代、神はこの時代に聖書を通して神の言葉を語っている。神はこの時代に神の言葉を本当に語るものを求めている。神は今も荒れ野にいる私たちに神の言葉を与えている。キリストにもこの言葉がこのことが伝えられたと記されています。ヨハネの弟子たちがヨハネの遺体を引き取ってイエスのところに行って報告したとあります。キリストは言われました。体を殺しても魂を殺すこともできない者どもを恐れるな。体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。庭のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の天の父はお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の天の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛一本残らず数えられている。だから彼らを恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。キリストはこの時代を恐れるなと言われた。この時代精神を恐れるな。神はこのようなあれ野のこの時代のただ中に神の言葉を上より賜っている。またキリストはこうも言われました。ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽のもとに集めるように私はお前の子たちを子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。ここにはイスラエルのイエス・キリストのイスラエルの民に対する深い落胆が表されています。イスラエルの神のイスラエルの民の神に対する頑なな態度、不信仰の態度、身を結ばない魂のあれの魂の裁く、それをイエス様は見ていたのであります。しかし神はそのような私たちに神の言葉をくださったのであります。それは大きな流れとなって大河となっていく、そういう芽生えがここにある。神は教会と神の言葉を語る預言者、そういう印を与えておられる。この私たちの時代があのバビロンの時もバビロン捕囚という時代からそれが解放された時代に大きく時は移ろうとしていた、移った。しかし時が移っても時代の転換が来たとしても、あるいは個人的に人間の気分の転換 政治の転換が起こったとしても、神への転換がなければ人は新しくなることはできないのであります。ヨハネは何を語ったか、それが続いて3節に書いてあります。ヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたと書いてあります。ここに罪の許し、悔い改め、洗礼という3つの言葉が並べられていますが、そのキーワードになっているのは悔い改めということです。ギリシャ人は後から振り返ってみて後悔し、心を入れ替えるといった意味でこの悔い改めを理解していました。私たち日本人もほぼ同じような理解ではないかと思います。自分の行動を後で振り返ってみて、そして後悔する、自分の心の中の状態に何か変化をもたらしたい、そういう思いであります。悔い改める、人間は誰でも完全なものではありません。必ず私たちは人生の失敗や後で後悔する、悔やむことが必ずあると思います。新約聖書のコリント人への第2の手紙7章10節でパウロは次のような言葉を書いています。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、この世の悲しみは死をもたらします。ただ失敗や後悔の念に支配されていくなら、それは私たちを死に至らせる。これに対してその悲しみを携えて神の御心に飛び込んでいくとき、それは必ず救いに至る。この神の心の中に飛び込んでいくこと、それが悔い改めということであります。このルカ福音書の15章に語られたあの放蕩息子の例えを思い起こしたい。この放蕩息子がこの世の浮き沈みを散々に経験し、最後は豚の食べる餌で命をつないだ。その経験の中で彼は自分の心のあれのに座し、かろうじて命をつなぐだけの生活の中で自分の罪過に気づき、父親のもとに向かって歩み出した。そこに救いが始まっていた。悔い改めを邪魔しているのは罪ではありません。罪を悔い改めようとしない人間の心です。病院に行くことを妨げているのは病気でしょうか。病気ではありません。医者に行くことを恐れている私たちの心です。その心が神に向かうこと、神に向かっていくこと、これが悔い改めです。どんなに反省しても、あるいは気分転換をしても、人は新しくなりません。気分転換ではなく神転換をすること、神に向かって心を向け、神に向かって歩み出すこと、まさにそれが聖書が言う悔い改めです。私たちは礼拝するときに、礼拝に来て、ああ気分が良くなったと、爽快になったというふうにことを体験いたします。それは私たちが神に向かったからです。神転換が私たちの 気分をも新しくしてくれたのです。まさにそこに救いがあります。時代が巡り移って変わっても、それだけでは新しくなることはできません。同じであります。どんなに気分転換をしても、それだけでは新しい歩みをすることができません。神に向かってさまざまな問題を持った私たちが神に向かって歩み出すときに、そこに向かっていくときに、そこに向きを変えていくところに、そこに聖書が言う悔い改めという出来事があるのであります。放蕩息子は救われるために何をしたか、これこれのことをしなさいと償いの技を求められてはいないのであります。まさに私たちの人生の歩み、失敗の多い、後悔が の出来事を繰り返すような私たちの歩み、もしそのままであるならば、それは究極的に私たちに導いていくのは死であります。まさに全てのものが死に向かっていくこの世界の中にあって、神に向かうときに人間はそこに神の命に満たされていくんだ、それが神の救いに預かるということなんだと聖書は語っているわけであります。3節のヨハネが罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたと書いています。まさに洗礼はその心の在り方をの変化を目に見える形で表した象徴的な行為であります。洗礼が人間を救うんではなくて、その前に神に向かうことが人間に救いをもたらすのだと聖書は言っているのであります。洗礼の前に、洗礼を本当に洗礼たらしめるものは何か、それは私たちが全存在を神に向かって歩み出す、まさにそのところに神の救いが表されるのだ、神の許しがそこにあるのだ。放蕩息子もそのことの話もそのことを私たちに教えています。6節の言葉は、人は皆神の救いを仰ぎ見ると書いています。その言葉を引用されています。人、それはユダヤ人もだけでもなければユダヤ、このギリシャ人だけでもなく、神に作られた全ての人です。ここに私たちが入っていますね。神に作られた人皆神の救いを仰ぎ見る、そういう時が来たんだ、そういう時が与えられたんだ。今この時代、荒れ野のような時代、砂漠のような時代、この中に生きる私たちに対して、この神の救いを仰ぎ見る、そういう時が来たということを聖書は語っている。神の救いは全ての人のために神から与えられたものであります。右のページ、この聖書の右のページに、2章の30節というところに、シメオンについての言葉が、ことが書いてありました。シメオンが言った言葉の中に、2章の30節右のページですが、私は、シメオンは、この目であなたの救いを見たからですと書いてます。あなたの救い、それは幼子救い主イエス・キリストを腕に抱いたシメオンの言葉であります。 そしてさらにこう書いております。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。まさに神ご自身が万民のために整えてくださった救い、それは異邦人を照らすまさに上からの光であり、神の民イスラエルの誉れである。まさにそういう福音が、そういう救いがここに与えられたんだということであります。荒れ野のようなこの時代に、神は荒れ野にいたヨハネを召し出し、万民のための福音を述べ伝えたのであります。このことは3章の18節の次のページの言葉にこういうことがあります。3章18節、ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせたとあります。ヨハネは民衆に福音を告げ知らせた、述べ伝えた。まさにイエス・キリストによって明らかにされたこの福音を、このヨハネは述べ伝えたのだと聖書は書いているのであります。イザヤの時代に予言されていた救い、見よ私は新しいことを行う、今やそれは芽生えている、私は荒れ野に道を敷き砂漠に大河を流れさせる、そして荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民にその水を飲ませると言われていたこのイザヤの予言が、今このような形でこの荒れ野の時代に預言者ヨハネに対して神は神の言葉をくださった、下した、下った、神の言葉が下った。そして今私たちに対しても、現在に生きる私たちに対しても、あのバビロンのイザヤ、そして一世紀のヨハネ、それだけではない、現代に生きる私たちにも、この砂漠の中に生きる、荒れ野の中に生きる私たちにも、神は今日神の言葉をくださった。神の命、霊的な命の水を飲めと言っておられる。まさにそれは神の言葉、この出来事を通して私たちは本当にここで神が万民のために、私たちのために福音を述べ明らかにしてくださった、私たちに福音を与えてくださった、このことを信じていくこと、まさにその時私たちのうちにも神の霊的な命が、命の水が与えられていくのであります。この荒れ野の時代に私たちもこの命の水を飲まなければ枯れてしまいます、死んでしまいます。まさに厳しいこの時代の中に生きる私たちは、まさにこの神の命の水を飲んで、今週もまた砂漠のようなこの世界に主の祈りを祈りながら、この一週間歩んでいきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる御神様、誤り多い、賭けの多い私たちを、あなたはなお見捨てることなく、 命の道を私たちに示し、この命の水を飲めと神の言葉を示してくださいました。誠に感謝であります。この時代の中でこの神の言葉を信じて、この世の力を恐れることなく、あのバプテスマのヨハネと同じように、預言者イザヤと同じように、どうか私たち一人一人を神の言葉を信じ、神の言葉を伝えるものとして立たせてください。一人一人の信仰者の技と言葉が私たちのうちに満ち溢れて、その生き方を通して人々に福音を伝える一人一人とならせてください。今週1週間のどうか戦いを導き支えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。